2019年2度目の収録でございます、
はい、そうですね2度目です、はいはい、もう間もなくまた1月が終わってしまうというですね
ついこの間と思ったら ねこれは年齢のせいなんでしょうかね。
かもしれないですよ。早くて早くて何にもやってないうち
に あれって感じですよね。
そうなんですよ、
もう28日今日みたいなね。
そうなんですよ、でまた2月はもう日にち少ないですよ。
そうですよね、
28日しかないですから
ね、うん、もうすぐ平成終わっちゃいそうですよね。
もう平成終わっちゃいますよ。すぐ終わっちゃいますよ。
そんな平成ではいられない両角先生のタイトルコールをお願いします。
はい、はい、うまいですね。でもね田辺両角の講談ポッドキャスト、
はい、はい、無事に今年最初のネタおろしも、
はい、ネタおろし、はい、おかげさまで、はいはい、近衛秀丸、
はい、よかったですね。
よかったですね。
僕はあの、はい、誰かのツイッターを見てこれは両角先生向きだと思って自分が読みをしないでおすすめして、両角先生 の講座で初めて内容を知
って
、はい、でもよかった、
ね、ありがとうございます。もう紹介してくださってね、はい、本当によかったです。やっぱりもう、ね、自分一人で探すのはやっぱり限界があるというか、はい、本当にこうやって知らせていただいて、はい、教えていただいて、はい、っていう人に支えられて自分は来てるなということを感謝の気持ちを持って、日々過ごしております
、はい、まあでもね、その、はい、マエストロも再演がまもなく、は
い、そうなんです。2月の3日、
はい、
2月の3日です。
新宿両角はある、
ある
今年の最初の開催が、
はいはい、まあ、もうでも第7回
ね、
7
回って、あ、そんな、あ、でも去年1年 やって2年目に入ってたんですね。
ということですね、
はい、
ということですね、
はい、
うん、これ小畑さんの話と、
はい、
で1月のマエストロ。
小畑さん大変なことになってるじゃないですか。
今でも大変なんですか。
なんか昨日、この間家にで見たのかな、
はい、
ワイドショーが2社ぐらい追っかけてるんですよね、今。なんか歩いてる
とか。歩いてるらしいですよ。
そう。
うん、
で、なんか、ゴンにそういうの嫌だって言われてたじゃないですか。でも密着されちゃうと、サービスしちゃうみたいで、
意外
と進めなかったりするんです
ね。
いやー、なんかタレント扱いするのやめてほしいなと思って、なんかそのニュースを聞きましたけどね。
なるほど、なるほど、誰かが言ってましたね。厚木の方までしか来なかったとか。
はいはい、
あれ若林さんから聞いたんだろうって
思った、はいはい、
なんかでもそういう風にね、
はい、
なかなか進めなかったっていうことなんか聞きましたけどね、
はい、
うん、そうだから日本縦断とか、
はい、
結構いろんなところを歩いたりとか、はい、前からやってたみたいなんですけどね、はい、ボランティアに来る前から、
はい、
ボランティアになるそのするきっかけになったようなことですか、
はい、縦断
で、
出会いです、
そこで出会いがあって、ね、なおかつ、じゃあその人のところに行こうというような感じになったりとかしてるわけですから、ね、だきっちりとやっぱりね、なんでしょうね、その追いかけないでいただきたいですね。ほっといて、ほっといてもらいたい。
そうですね、なんかその結局密着とかって細かいネタを拾おうとしてるんだと思うんですけど、そのこれ僕もね CM とかの仕事をしてたのは分かるんですけど、ドキュメントってその相田監督みたいな観察映画みたいな、
うん、
回しっぱなしとかで素材を拾ってゆっくりじっくり作るのは別ですけど、どうしても、ね、ちっちゃいネタを拾ってやるようになってやらせっぽくなってちゃうと思うんですよね。
なるほど、
こうしてくださいとか、う
ん、なるほど、
それはなんかねやられてることとはすれ違っちゃうし、
うん、そうですね、
取材サイドが取材対象をミスリードしていくことは、まあ、絶対ね起こっちゃうと思うので。
そうですね、うん、難しいな、うん、
行き過ぎた取材はやっぱ害悪だと僕は思います。
なるほど、
はい、人にインタビューしたりすることもある側として、うん、言えた気じゃないような気もするんですけど、でもなんかそれは思うんですよね。
なるほど、なるほど、そうですね、あと何の話を待って
る、まあ、まあどうしましょうね、
あ、それでね、この間あれですよ、
はい、
まあ、新作講談をずっと作ってて、
はいはいはい、
で、まあ、たまたまずっと僕の新作講談を来て見に来てくれてるお客様がいらっしゃって、
はいはい、
まあ、僕の新作講談とは限らないけれども、
はいはい、
でその人がたまたま まあ、どっかで知り合ったんですけども、映画評論家の人なんですよ、
はいはいはい、
でその映画評論をする方ですごく懇意してもらってて、はい、でまあ、僕の真打ち昇進の時にも、
はい、
あの会は来てもらったりとか木馬亭も来てもらったりもしたんですけど、はい、でその時に、まあまあ元々はやっぱり、うん、かなり、新橋レッドペッパーに何回か来てくれてたんですよね、うんうんうん、でそれで、はい、まあ、してるっていうのもあったんですけど、うん、まあ、映画に関する講談ないって言われて、
はいはいはいはい、
ああ映画に関するの結構やってますよ、
う
ん、とかっつって、
でそうね、なんかゴジラ、
ゴジラ、そう、でこれそれを教えして、はい、うん、じゃあ今度やってよって言われてね、
はい、
というかその前に、日本映画ペンクラブに
入
りましたんで、入会を、
はい、高い高い会を、
はい、2万円のね、あの会費を払いまして、まあまあお金は取ってもいいんですけども、会費を払いまして、
はいはい、
で入会いたしました、
はい、
でまあここでもう僕の目的としては、まあ、あの映画ペンクラブっていうのはその、はい、映画評論をする人、はい、まあ、ペンクラブっていうペンをそれを、なりわいにしてるような人が集まるっていうことは建前なんですよね、はいはい、それプラスその映画の周辺にいる人でも入ってもいいよってことに多分なってる、
は
い、
まあ、映画に関する文章を書く人ってことなんですかね
っていうことなんだと思います、
はいはいはいはい、
でそれで、まあ、それで面白いなと思ってたのは、はい、そうなんですけど、でも別にその なんか、たまたまね、去年表彰式みたいなのがその日本ペンクラブの表彰式ってのがあって、そこに行ったところを、いろんな人がこう表彰されてるんですよね。でここで万栄にいた岸文子さんも、はいはい、そのノンフィクションライターと一緒に表彰されてたんですよ、
はいはい、
でそれもあって、あ、こういうなんか面白い、話題っていうのはこういうところにいると、うん、自分の耳に入ってくるんだなと、はい、いうふうに思ったのは、まあ、一つあるんですよ、
ね、これで7月に新作講談としてね、
でもう新作講談
しましたもんね。
そうなんです、はい、でそこの、 僕の知り合いの人がね、
はい、
龍角さんのところで映画ペンクラブ入ってよっていうんで、
はい、
おっしゃって、え、いいんですかと、いや僕評論なんか書いてないけどもいいんですかと、いいのいいの、うん、会費さえ払ってくれればいや、まあ、そんなもんですかっつってい
やでもただのファンじゃ入れないですからね、
まあ、ただのファンじゃ入れなくて、まあ、はいはい、映画のあれでね、やっぱりその映画のに関する講談を作ってるからっていうことだと思うんですけど、うん、誘ってくださったのは、うん、
はい、
うん、でだからもう、あ、ということはこれで僕が、ペンクラブに入ることによって、でいろんな映画に携わってる人、まあ、映画、まあ、それは評論家の人だとするならば映画をたくさん見てるでしょう、うん、そういう人と、まあ、お話ができるなと、でお話をすることによっていろんな情報が入ってくるんじゃないか、
はい、
これが自分にとってはいい状態だなと思いましたね、うん、今新作講談を一生懸命作ろうとしている時にネタがないどうしようって、まあ、若林さんからも教えてもらったりとか、はい、してるわけですけれども、まあ、さまざまな人が、他にもね、
はい、
教えてくれる人います、うん、まあ、そういう人に支えられて生きてるわけなんですけど、そういう人は一人でも二人でも多くなった方がいいわけです、まあ、
インプットのチャンネルをたくさん作ろうと、
チャンネルを増やすということですね、
はいはい
はい、それで、ね、それをそうに考えて、まあ、あの入会をいたしました、
はい、
すると、まあ、そこでですね、まあ、僕はそういうつもりでいたから何もそこから仕事を生み出そうなんてこと思ってなかったんだけども、うん、入ったところですね、そういえばさ、チャップリンの話とかしてたよね、
はいはいはい、高市
河野トライチ
ですね、高野、はいはい、
高野って書くんですけど、
はいはいはい、
河野トライチ、チャップリンと河野トライチとかね、はいはい、話してたよねとかっていうから、はい、やってましたって言ったら、あの話とかさ、ぜひ、話してくれないとかって言って、はいはい、で、ペンクラブ入ると年に数回なんですけども、はい、まあ、10回はないと思いますが、8回から9回ぐらいですかね、
はい、
霊会っていうのが行われてて、試写会やるんですよ、
へ
ー、あ、
映画やって
映画を、はい、
はいはいはい、
映画をこれから公開するような映画の試写会、
はいはい、
で、それを日本ペンクラブ、はい、映画ペンクラブで主催をして、はいはい、やるんですけれども、それを見せてもらうってことはあるんですね。それを霊会と称してるんですけれども、はい、その霊会の時に、霊会、まあ、試写を見るっていうのとは別に一回一つ多く霊会を設けるから、
はい、
そこで講談をやってもらうと、でこれはシネマ講談と、
はいはい、
いうことで、
はい、
映画に関する講談、新作講談、はい、作ってるだろうから、はい、それをやってくれって言われて、はい、でまあ、チャップリンの話やってくれないって言って、
はい、
であともじゃあもう一つじゃあゴジラどうかなと思って、その2本をねこの間、
はい、
やってきたんですよ、
はいはいはい、
新橋でですね、はい、まあ、実はそこの場所は障害学習センターの とある部屋なんですけど、
はいはい、
公園の中にありまして、もともとは学校だったところみたいですね。
へ、あ、なるほどなるほど、でそういうの増えましたね最近ね。
そうなの増えました、はいはい、でそこで、いや、あの、あったんだけど、その近くにね、新橋のレッドペッパーってあったんですよ。
あ、最後新橋に帰ってきた感じ
ですね。新橋に帰ってきた感覚です。はい、そこでね、やったんですよね。で、まあ、ちょっと自分としては出来はあんまりちょっと良くなかったかもしれないけれども、うーんと思ってたんですけどね、まあ、あの、来てくださった方は、あの、まあ、よかったよかったっては言ってくださいました。あの、沢戸みどりさんっていう、
はい
はい、あの、活弁の人がいるじゃないですか。あの人もよく見たら日本ペン映画ペンクラブの会員だったんですよ。で、
はい、
うん、あの、まあ、それは会員だったってことだってことは少し前にしてたんですけど、
はいはいはい、
だけど、ああ、これは会員なのかとは思う、はい、ね、だけど、はい、そんなのはもう、あ、はい、頭から、はい、あの、完全にもう忘れ去られて、はい、いたんですけども、はい、当日ですね、はい、沢戸みどりさんお見えになってですね、一番前にお座りになって、うん、まあ、もうどうしようかなと思いましたけど
いやいやいや、
あの、やっぱりちょっと、やっぱり、まあ、ちょっとうまくいかないところ見られちゃったかなっていう感じがしましたけどね。まあ、でも沢戸みどりさん、僕は一回、あの、入門する前にどっかで見たことありますね。場所はもう覚えてないんですけど、なんか見た記憶あります。
面
白い、あ、活弁って面白いなその時は思いましたね。はいはいはいはい、まあ、その活弁の道には進みませんでしたけども、当然、はいはい、面白かった、
はい、
で、あの、終わった後ですね、
はい、
この新橋の会ね、はい、終わった後日本映画ペンクラブの、
はい、
あのところで公演したんですけど、そこで終わった後、はい、まあ、飲み会になりまして、
はい、
打ち上げで、
はいはい、
そこで、まあ、散々いろんな映画の話ですよ、
はいはい、
もうやっぱり映画も見てる強者たち、
まあまあまあ映画話ですよね、
映画話ですよ、
はいはいは
い、
い
ろんな人がいましてですね、
はいはい、裏話あり噂話あり、
そうそうそうです、
はい、
あれが面白かったですね。
や
っぱり 僕としては そこを求めてきたのが、仕事にしようと思って来てるわけじゃないんです、
はいはい
はい、そこのところで材料を拾いに来てるわけだから、
はいはいはい、
これも願ってもないやっぱチャンスなんですけど、
はいは
い、
い
ろんな話聞いて、映画ライターをやってますとかっていう人もいましたし、
はい
はい、うん、その人とその後 Facebook でお友達になったところ、はい、よくこうやって見てみるとね、なんかゴジラに関する文章書いてたりなんかして、そんな人が僕 あの新宿のゴジラの話を中島春夫の、ね、
はいはいはい、
話を聞いてもらったというね、どうだったのかなと思ってね、思いましたけどね。そんなこともあったし、いろんな話して、で、まあ、映画館の話になったりとか、映画の話、まあ、でも映画最近、まあ、シネコンでこうね、
はいはいはいはい、
やってるけれどもどうかねとかいうね、
はい、
そういう話になって、で、まあ、テレビがこう出てきたから、まあ、僕の話でもそうですよね、
はいはい、
テレビの台頭で、まあ、映画ってだんだんこうダメになっていって、うん、それで、中島春夫さん、
退屈断念としてね、
そうですね、はい、中島春夫さんなんかはやっぱりそれで、もう大部屋役者続けられなくなっちゃうわけですから、うん、ゴジラの中に入った人であるにもかかわらず、うん、それ、まあ、テレビが一つ要因としてテレビっていうのがあったわけであって、まあ、今もテレビもダメかもしれないけども、うん、なですねなんていう話をね、でまた最近はテレビで、映画をやるのを楽しみにしてる人もいるし、まあ、最近もなんかアマゾンで映画見てるからねとか、
ネットフリックスとかね、
で、あの、そうそうそうです、はい、スマホで、はい、見てるんだと、はいはい、本当は大きな画面で見てもらうことを想定しているにもかかわらず、うん、そうじゃなくてもうスマホの小さい画面で見ているというのはどうなんだって、
テレビが 4K なんて ね映画館並みの画質があるなんてね、
そう、でそんな話をしててやっぱりテレビがななんて話をしてたんだけど、実はその、打ち上げに来てた人の一人がですね、テレビ元テレビ関係者だったっていうことが分かってですね全然知らない人だった僕は知らなかったんですけど、そしたら
当然映画の人だから、
ええ、
テレビを敵として語
っ
ていたのにもかかわらずテレビの人がいたと、
そうなんですよ、だからねあのなんか敵として語っちゃいけないなと思っていつ何時どこにねどういう人がいるか分かんないなっていうことなんですよ、
そうですね、
ま
あでも映画も今完全に対策はテレビ局入んないと何でたくなってますからね、
そうなんです、必ずテレビ局入ってるじゃないですか、で、フジテレビ見たらフジテレビで、必ず映画を宣伝して、でなんでこの映画を宣伝してるのかなったらフジテレビ関係してるとかね、
そんな感じだったりとかね、僕大学の同期がメディアと強く重なっ、あの関係のある映画を監督してる人がいるので、
なるほどなるほど、
僕もあの悪いことなんか言いませんよ
言えない、
うん、
ないですよね。そしたらね、あのなんと、フジテレビの元プロデューサーだったんですよ。
おお、すごいじゃないですか。
びっくりして、で、あっと思って、最近僕思ってることとしては、うん、フジテレビのドラマがあんま面白くないというふうにちょっとなんか思って
て、なんかトレンディドラマでね、一世風靡したにもかかわらず、
最近ちょっとなんか、やっぱり TBS とか日テレとか他のところに、
NHK もね、最近ドラマ頑張ってますね、
頑張ってるし、そういうところに結構負けちゃってるんじゃないかなみたいなの、あの意識があった、まあ、それを言わなかったっていうのは良かったんですけど、まあ、それは言わなかった。だけどでもね、だいぶそのテレビの影響で映画がちょっと廃れてきちゃったんじゃないかみたいなことはちょっと言ってたんですけど、そしたら そしたら元フジテレビのプロデューサーだったってことが分かって、南極物語を作った人でした。
ドストレートのところ、ドストレートのところ行っちゃってるじゃないですか。
ドストレートのとこでした。
あれってフジが映画制作した講師ですかね、最初ですかね。
だそうです。
あ、そうですか。
そうなんだ、そうです。南極物語、
はい、南
極物語、南極物語、
大変な思いしました僕も。南極物語では、
そうですか、
はい、あの僕太郎なんですけど、
あ、そっかそっかそっか、
弟が次郎なん
です。あ、そっか、
何人の人に言われたか。
なるほど、そうですね。
名乗るたびに南極物語、南極物語って言われ続けた数年間ですね。
なるほどそれだけのインパクトってことですよね。
そうで、もう世界、あ、世界、日本中の人は南極物語、太郎、次郎みたいな、そこから剣のセットでこう、
そうですよね、
覚えてるわけですから。
そうですよね。
あとバンゲリスの音楽とともに、
ああ、なるほどで、その、
はい、
太郎次郎のね、つまりその南極物語をやりましょうというふうに説得するけれども、誰もそのうんって言わないって言うんですよね、
うんうん、
そんなのやってどうするんだと、うん、最初映画の会社に回ってみたんだけれども、うん、映画会社も全部あの南極なんか撮ってどうするの、うん、っていう感じだったらしいんです、うん、で、フジテレビの方に、本社の方に、うん、フジテレビの、うん、社長とかに言ってもですね、うん、いや、そんなの、いや、ダメだと。で、映画の方は どう言ってるんだ。いや、映画はみんな誰も相手にしてくれないんです。だろう、そんなのやるね、面白い題材じゃないんだよ、うん、って言って、やっぱりやってくれないっていう時に、まあ、じゃあお金を集めてこなきゃいけないっていうことで、まあ、いろんな会社で回るわけですよね。それもう何十件何百件回ってようやく来たところで、そこの会長が、あ、いいんじゃないか、
うん、
その趣旨はすごくいいと思うと、これやる意味があるよって言われて、かかる経費の半分をうちが出そうじゃないかって言ってくれるっていうんです
よ、はいはいはいはい、そんな会社あるん
です
ね。
そんな会社があったんです、
はいはい、
で、そこの会社っていうのは学研なんですよ。学研ですよ。
さすが学研。
学研ってすげえなと思いましたね、う
ん、チャレンジャー精神がある会社ですよね。
あるんでしょうね。
あの学研の学習科学も出してるかと思えば、
はい、
ムーも出してるみたいな。
いや、素晴らしいと思いました、うん、で、それでまた今度あのフジテレビの方に来て説得するんですよ、
はいはい、
一民間企業が半分出すって言ってるんですよと、うん、フジテレビが何にも動かないどうするんですか、うん、つってこう交渉するんですよね。それからあと、じゃあこの誰を、キャストにしようか、うん、やっぱ高倉健がいいってことになるんですよ、うん、だけど健さんずっと、寒いところでの撮影がずっとこう来て、ね、気が海峡、
気が海峡じゃないです
か。気が海峡じゃなかったでしたっけ。
網走番外地。
網走番外地ね。
あと駅ステーションと。
駅ステーションもそうですよね。
はいはい。まあ北国の方が合いますよね。
北国なんか合うんですよね。
でも九州出身ですよね。確
かそうなんです。やっぱりなんかあれなんです。
耐える男ですからね。
耐える男
ですから。
雪の中で耐えてるっていう人を演じる。
ポップアウトもそうですよね。ポップアウトも南極の後だと思いますけど。
だけどやっぱりその北っていうのが合うんでしょうね。
合いますね。
無口なところが。
雪の中に佇んでてほしいもんな。
そうですよね。そういうのがありますよね。
はい、
うん、やっぱり高倉健ってことになる、うん、ところがね、やっぱりなかなか OK してくれないわけですよ、うん、どうですかって言ったのに OK してくれない、
うん、
で、ある時に、今度高倉健が達比岬で撮影があるからっていう情報が教えてくれるんですよ、誰かにね、
はいはいはい、やっぱ北なんですね。
北なんで、そこでよし分かったっつってね、もうすぐ行くんですよ、
はいはい、
その人がもう気の身気のまま、はいはい、ちょっとコートを羽織ったぐらいで行くんだけど、すごい寒いの、
はい、
でもまさかその撮影の前に話をすることができなくて、はい、ずっとそれ待ってるんですよ、
はいはい、
で寒いままね、はい、もうみんな防寒で、 撮影に臨んでるのに、自分だけこの、普通の、スーツにこの、ね、ちょっとジャケットだかコートだかを羽織ったぐらいの感じ で革靴、うん、そんな感じで臨んでる。でもすごく寒くて寒くて仕方がないっていう感じで行く。だけどやっぱり OK はもらえないんですよ。で、どうしようかって言ってる時に、あ、これでいけそうかなっていうふうに思った時にだったかな、エリチエミが亡くなる。
はいはい、元奥さんですね。
はい、亡くなるっていうのがあって、でそれで、もうね、まあ、それ撮影終わった後なのかな、うん、なんか分かんないですけど、撮影終わった後かなんかにもうね、ケンさんいなくなっちゃうんですよ、うん、
はいはい、
行方不明かなんかになっちゃって、
はいはい、
でマネージャーも連絡がつかないっていう状態になって、うん、全然それもうダメだと。いやだけどな、どうしよう、もう記者発表もね迫ってると、
うん、
なかなか OK してくれない、うん、これダメだ、
最大の目玉なのに、
だけどどうしよう、だけどな、他の人も立てたらいいんじゃないですか、うん、いやだけど高倉健さんに、どうですかって言ってて、まだ返事をもらってないんだと、
うん、
その返事もらわないうちに
筋が通ってないと、
そう、やるってのは筋取らないじゃないかと、うん、渡瀬恒彦で行こう、うん、行きましょうよっていうのもあるんだけど、うん、いやちょっと待てよと、高倉健さんとりあえず頼んだんだから、
うん、
それを渡瀬さんになりましたなんて言ったら高倉健さん怒っちゃうよって言って、でそれは絶対許さないんですよ。で、いやなんとかそれもうちょっと待ってくれと、いやだけどその記者発表があるから資料作んなきゃいけないから、もう決めてもらっていいじゃないですかって、主役がどうなるか分からない
まま、次の人にオファーして OK もらうか分かんないですもんね。
分かんないです。でそこまでずっとね、ギリギリまで来るわけですよ。いやもうしょうがない、もうこれ主役はいないけど他のところで何か南極の、ね、どういうことをやってますとか、ワンちゃんはどっから買ってきますとか、そんなことで、ま
あ、第一弾では主役なしで発表しようと、
しようというふうに言ってた前日だか当日だかちょっと分かんないですけど、ちょっと忘れましたけど、どっちかなんですけど、一本の電話がかかってくるんですよ。それで、今成田だったかな羽田だったかなちょっと忘れましたけど、はい、にいるんだけれども、はい、これからロサンゼルスに行くことになってるんで、これロサンゼルス行くけれども、必ず映画初日には行きますからっていう高倉健からの
素晴らしい
電話だったんですよ。ですぐ、
そのギリギリのタイミングだったんですね。
このプロデューサーはですね、その成田だか羽田だかにもう飛んで、それで、どうもありがとうって握手をして、で高倉健はロサンゼルスに行くという。
現場でやっぱりあれですね、撮影が終わるの待ってたっていうのは大きいのかもしれないですね、
う
ん、やっぱり現場大事にされる方だって
言います
から ね、
そういうの見てたんじゃないかって思うんですよ、
はいはい、いやでも冬の北の海ってやっぱりやばいですよね。
やばいですか。
僕内陸、
はいはい、
内陸なんですけど、流氷が来たりした海辺に行くと、もう気温じゃなくこう、はい、なんかこう上着とかをどうしてもう風が入ってくるみたい な、
なるほど、
寒さのレベルが違うので、
は
そこで待ってるのは相当待ってる側は辛かったんじゃないですかね。撮影になって ね、待ってる側としていつ終わるか分かんないもんですからね、
でね、まあ、これ撮影は南極だか北極だかちょっと忘れませんけど、北極でもやったってなんか南極、はい、北極なんかやったみたいなこと言ってましたけども、はいはいはい、南極も行ったのか、なんかどっちかでの撮影の時には、うん、シルクの手袋をはめて、
はい、
で毛糸の手袋をはめて、であとミトンっていうなんかこんなようなのをやるらしいんですよ、
はいはいはい、
でもある時なんか油断をして一枚何かやんなかったっていうんですよね、はい、してたまたまどっかがほつれてて、
はい、
ちょっとだけ本当は空いてたっていうんですよ、はい、で外でこうね撮影の時に、なんかちょっと指が痛えなとかって思ったんだって。そしたらどこの指だったか忘れましたけど、なんか指がねなんかちょっと
凍傷だ、
で凍傷なんだ、
はい、
ですぐもう帰んなきゃダメだっつって、すぐもう帰って、でなんかもういきなりこれお湯で温めちゃうたりするとダメなんだって、
はい、
水からやるとかね、なんかそういうのがあるらしいん
だけど、はい、エ
ッシャーで、まあ、それ処置をして、それで最終的に病院に行ったかなんかなのかな、で何件か病院行ったんだけど、全部あこれもうダメだから、でここ指のねどっかのところまでね、もう黒くなっちゃってるかなんかなのかな、はい、あもうこれ切らなきゃダメっていうふうに言われたんだって、はい、だけど本当に諦めきれなくって3件か4件5件ぐらい行ったのかな、はい、で行ってようやくダメかもしれないけど一応やってみようかっていうお医者さんがいたんだって、はいはい、でそのお医者さんになんとか頼みますっつって頼んで、そしたらなんか変な液にこう手をつけさせられたりとか、うん、いろんなことさせられて、でも最終的にそこ治ったんだって、
へえ、治ったんですか。
ほぼその前の3件4件はダメと、絶対もう無理と、そう早く早く切らないとどんどんどんどん、うん、あのダメになってっちゃうよと。
黒くなるのってね結構やばいですよね、頭上でも。
で見せてもらったんだけど手を、全く何でもないの。
へえ、
でもそういうふうにね命がけでね映画を撮った人なんだなと思って。で今そういうふうにね、あの
これはもうあれですね、3月の、はい、あ3月じゃない2月の新作候補ですね、はい、これ
もう候補なんですよ。でなんかそれ素晴らしいねと、みんな聞いてる人が、うん、龍角さんこの話次の小田にしたらなんてみんな言ってて、
これで決まったら近年ない早めの題材決定じゃないですか、はい、
決定ですね。でちょっともうちょっと取材させてもらおうかなと思うんだけど、うん、本かなんか出てるんですかって言ったら、本は出てますと。
お、
はい、ね、で題名はって聞いたら、映画の神様ありがとう、うん、これ角谷勝さんっていう方なんですけどね、はいはい、その方のね本でね、で府中図書館に行きましたら、あったという。
なるほど、
はい、で負傷者から出てるというね。
それは負傷者なんですよね。
負傷者フジテレビだからね。
そうあれですね、これもあれですね、会場でヴァンゲリス流すしかないですね。
それは何ですか。
あの映画音楽で南極物語のテーマはヴァンゲリスっていう方
が。ああ、そうなんですか。
ブ、はいはい、レードランナーとかも書いてる。
あ、そうなんですか、はい、へえ、なるほどなるほど。
あの有名なあのタロとジロが走っていく時に流して
もらう。ああ、なるほどなるほど、そうなんですか。いいね、映画ですよね。
飲み屋でテレビの悪口言ってた人の発言とは思えない感じな。
いや、もうそうなんですよ。で映画でね、映画は映画館のものじゃなくてテレビだよ、まあ、あのね、なんかその時言ってましたね、なんかもともとテレビは今もう朝から夜までずっと連続でやってるでしょ、はいはいはい、昔はやってない時間って大体もあったんだって。僕全然知らないんですけど、だからそういうところを埋めるためになんかそこに映画を入れようとかっていう、そういう発想だったらしいですけどね。
あのもう年末にですね、年末年始にですね、なんかでちょっと急に見たくなってロッキーを久々に見たんですよ。
ああ、なるほど。
ロッキーを何度も見てるんですけど、何度も見てて、昔 DVD 持ってたんですけど、はい、それも売っちゃって、
はいはいはい、
でもなんか急に見たくなったんですけど、はい、でまあ借りたんですね、 DVD 屋さんで、ネットで見なくて、
はいはい、
そしたら吹き替えが入ってたんですよ。
へ
ー、で僕吹き替えは嫌いで、はいはいはい、子供と行くときしか見なかったんですけど、久々に吹き替えも見たんですよ、両方見たんですよ、吹き替え意外と悪くないですよ。そうですか。エイドリアンが松金米子でも気にならないぞと。
松金米子ですか。
で、まあ、でもよく考えたらやっぱ子供の頃、僕少年の頃はやっぱテレビでやっぱ水曜ロードショーとかで何をやるのかって話題だったし、
はいはい、
それで初めて見た映画も多いので、その洋画の入り口ってやっぱりテレビの吹き替えだったなと思って、はい、
なるほど、
まあね、ネットなんかであのツイッターとか書かれてる方もいますけど、やっぱりテレビで映画やるのっていうのはやっぱり入り口になってたよなっていう、
そうなんです
ね、はい、だから、うん、ね、テレビにとっては対抗馬だったりとかね、あのテレビ映画を衰退させた主原因だったかもしれないですけど、でもテレビがなかったら映画もっと衰退してたんじゃないかなとか思ったりはしますね。
そうも言えば、いるかもしれませんね、うん、そうなんですよ。だから簡単な、考察ってできねえなと思って、
うん、まあ、それは例えば角川映画も、うん、昔はいわゆるそのキヤモンだみたいなこと言われたこともあったじゃないですか、でも角川映画とテレビ制作の映画がなければ日本映画って対策がない時代が続いたんじゃないですかね。
なるほどなるほど、そう言えるかもしれませんね。
カドカイガーなんかすごく採用化されてるじゃないですか、
うんうん、今されてますよね。
見るとやっぱ面白いし、やっぱり
ですね、うん、うちのかみさん犬神家の一族とかね、大好きですから、
ね、素晴らしいですね、チカコン、
チカコン
ね、
カドカーもね、 W の悲劇ね、僕
は
W の悲
劇、沢井健一監督ですね、
はい、よかったですね。それ W の悲劇は天国に一番近い島と、ね、はいはい、一緒にこうやってましたけどもね、
まあね、薬師丸ひろ子はね、はい、なんかもうすごいいい役者になってるじゃないですか、原田知世さんもやっぱりね、役者さん
と
って素晴らしい役者になってるので、
うん、なってますね、
はい、角川映画ね、うん、やっぱり
そうですよ、はい、でだけどあの新宿の角川映画は角川シネマ、
うん、
あというのが
大映ですよね、
え、
元大映ですよね、大映、
あ、大映なんですか、
はい、 大変の流れとかあったりしたんじゃない
で
した
っけ。あ、そうなんでしたっけ。あ、そうなんですか、はい、シネマートの下にね、はい、映画館角川島ってあったんですけど、それがまた最近なくなっちゃって、なんかアニメーションをなんかやる映画館かなんかに、ね、なんかなってましたね、はい、どうしたのかなとちょっと思いましたけど、まあだからなんかね、あ、そういうところにこうドラマで、映画関係者に呼び出されて砂浜で殴られたこともあるって言ってましたよ
昔の映画館にありがちなバレエの話ですね、はい、
でちょっとこれまだ完全には読んでないんだけども、チラチラっとこう、うん、パラパラっと見たところ、やっぱりこの前、これが映画界のもしかしたら悪いところなのかいいところなのかちょっと分かりませんけれども、まあ、ちょっとこれなんていうかな、お弁当を発注するにしても、エキストラはまあ30人とかしかいないのに、まあ、60人分ぐらいの、お弁当を発注してたりとか。
いや、でもそれは絶対そうなんですよ、現場は。
そうなんですか、
はい、うん、1個足りないのと、うん、30個余るのだったら、うん、1個足りない方が罪なんですよ。
なるほど、なるほど。
そういう教育はされてました
ね。なるほどね、
はい、まあ、バブルの頃まだでしょうけど。
なるほど、はい、だそういうところでちょっとあれおかしいなっていうのをなんかこのテレビの人っていうこともあって映画に対してそういう気持ちを持ったりとかっていうのはなんか書いてありましたね。うん、だあ、そういうふうにこれ映画の現場とこうだから映画の現場に、テレビの方からこう乗り込んでいくわけですから、うん、そこでこういろんなこう、ね、疑問とかこう発生するんだろうなというなんかね思いましたね。そこでこう戦い抜いて、
まあ、時代の早めに、うん、新しい側で入っていった方ってことですよね。
そうですね、
はい、大変だったと思いますよ、結構やっぱりね、やっぱり黄金期を過ごした方がいっぱい残られた時代ですから、
ね、はい、そうですね、
封建的だったり暴力的だったり、僕平成になってからその撮影をするような仕事しましたけど、
はい、
封建的な伝説いっぱい聞いてますからね、昭和の時代の。
なるほど、
タレントもありますけど、うん、スタッフの話もすごいのがありますからね、そこで乗り込んでったら大変だったろうな。
そうですね、
はい、
うん、だからそのね、やっぱ苦労っていうのはねあるだろうなと思って、その人なりの苦労ね、うん、これは面白いなと思いましたね、
うん、これは、
はい、
新宿の会はこれですかね。
新宿の会はこれでいけそうな気がします。
はいはい、
はい、
まあ、ちょっとそれは先ですけども、
はい、
それを見越しつつ、まあ、はい、ね、新作の方にも、
はい、
はい、
そうですね、
来ていただこうという。
そうなんです、はい、やっぱ映画はすごくね、いいなと思いましたね、はい、で僕下高井戸の映画
に、ね、はいはいはい、
はい、この間行ってきたんですけど、はい、下高井戸シネマね、本当のいい映画やるんですよ。
やりますね。
でちょっとこれ、ね、見損なっちゃったなっていうのがこう回ってきて、はいはいはい、やるとかっていうケースがあって、この間見たのは教会誌ね。
教会誌。え、韓国映画ですか。
違います。これは死刑執行する日本映画です。
あ、へー、
死刑執行する時にその、はい、まあ、その死刑囚に寄り添う、
はい、
うん、牧師さんなんですよね、
はい、
の話でした。大杉蓮主演、大杉蓮がそれでしかもプロデューサーにもなってるという、エグゼクティブプロデューサーの名前ところに大杉蓮の名前がありました、はいはい、だからもう最後の方の、まあ、遺作ではないでしょうけど もう最後の方の作品だろうなと思いますけども、教会誌これがね、よかったですね、よかったです。でそれとあと世界一ゴッホを描いてきた男っていう中国のドキュメンタリー、はいはい、ゴッホの絵をね、絵ばっかりずっと中国で描いてるっていう人なんですよ、はい、でこれを売るという、まあ、複製ってことも もうはっきり分かっていながら売るんですけども、でそれを買う人がたくさんオランダかなんかに売るのかな、
はいはいはいはい、
そういうことをずっともう20年ぐらいやってきた人の話なんです
よ。へえ、それ面白そうですね。
これ面白かったですね。
その話自体は講談で聞きたい気
もします、ね、もう気もしますけどね、
はいはいはい、
でそれでも複製を書くっていうのを仕事にしてきたわけですよ、うん、で、アムステルダムに行って、はい、初めてゴッホの作品を見るんですよ、はいはい、ゴッホミュージアムで行って見るんですよ、
はい、
そうすると、やっぱりそのやっぱり本場でないとわからないこととかがたくさんあるわけ。
なるほどなるほど、
でそれを感じてで、はい、関係者にね、はい、その美術館の関係者かなんかに、はい、学芸員の人なのか、はい、それともガードマンの人なのか分かりませんけど、はい、誰かにね、いや自分はもう20年間複製5個の複製を書いてるんですと、はい、うん、で20年間書いてきてるんです、ああそれは素晴らしいじゃないかって言って、でところで、あなたオリジナルの作品は何か書いてるのって聞かれた時に返事ができなかった。
書いてない、
ね、書いてない。でそこでねやっぱちょっと悩むんですよね。悩んでで、中国帰ってきてで自分 の, あのオリジナル作品を書くんですよ。いやそれそんな別にオリジナル書くのが仕事じゃないからとは言ってるんですよ、うん、言いながらもでもやっぱ自分が書いてみるんですよね。でこう書いてっていうのがね感動しました。これはまあまあ僕はあのやっぱりその実演家というかその講談を作るっていうことをしてるからなのかもしれませんね。講談師だっていうこともなんか表現をしてるっていうところでこう似てるからなんじゃないかなと思います。で、まあ例えば複製を作って来てるお仕事の人それはそれで立派な仕事でしょう。だけどその美術界からすればですねもしかしたらその複製を作ってるっていうのはそんなにすごいことなのかって言ったらすごいことじゃないっていう評価をされてるような気もするんですよね。
まあ、オリジナルってことのこだわりますからね。
オリジナルのこだわりっていうのは
ただ技法自体はね必要でしょうから。
そうなんですよね。だそう考えるとじゃあちょっとこれを講談に置き換えた場合に、まあ、複製とは言わないけれども、古典の講談をそのままやるっていうことはこれ複製に似てるんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。だけど複製ですねというふうには誰も言わないですけど、これはこれで、まあ、落語もねそうですけども、価値を見出してそれをまた生かしてるっていうのはすごくいいことなんじゃないかっていうふうに、またしかもライブでですからね、あの評価されてるわけなんだけれども、まあ、でもその時肌と思うのはまあ自分に関して言うならば、まあ、新作講談を作ってますと、まあ、これはオリジナルと言ってるかもしれないけれども、だけど果たして本当にオリジナルなんだろうかということもやっぱ考えるわけですよ。でそれは、例えば、まあ、僕が180何本作ってきましたけども、はい、その180何本のほとんどっていうのは人物伝だったりしますよね、はいはい、その人物伝は何を参考にしてるかっていうとやっぱり数冊の本なんですよね、はいはい、本から取ってる、
まあ、
参考にしてるわけですよ。だけどその参考にしてるっていうことはじゃあ本の複製なんじゃないかとも言えなくもない、まあ、そこから自分のオリジナリティをこう入れたりとか、分からないところをこうつなぎ合わせて自分のなんかあのフィクションの部分を入れてみたりとかしてると言えばそうなんだけれども、だけどやっぱりやっぱ複製とじゃあどう違うんだろうかとはなんか言えるなと思ったりもするんですよね。だからそう考えると余計ですね、まあ、何かが出発点かもしれないけれども、そこから大きくこう離れていったような話ができた時、うん、っていうのはやっぱりこれがオリジナルなのかななんていうふうに考えたりもして、うんうん、結構やっぱ自分で悩んできたところと その人が悩んだこととっていうのはなんか似てるような気がして、うん、
なるほどなるほどなるほど。
で自分のはパクリだとかそういうの言われたこと一回もないから、うん、ないんですよ。だけど、うんまあ、パクリだってもし仮に言われた場合あ、まあそれは、うんまあ、と言えなくもないなというかね、ような気もしたりもするんですよね。だから大きく、例えばドアラの話だとか、まあ、神さんが ひったくりに会いましたとかね、ああいう話になっちゃえばもうパクリも何もないですから。
まあでもそれは例えば映画、まあ、同じ映画で言うとじゃあ原作付きの映画はオリジナルじゃないのかって話もなるじゃないですか。
そうなんですよね。
だからその、うん、まあ、原作に関わらずその映画がするってテクニックの方がやっぱ重要だし、
はい、
それによっては打作にもなるわけですから。
そうなんですよね、
はいはい、原作がある映画じゃあ原作のないオリジナル脚本の方が素晴らしいのかと決してそうではないので、
そうですね、
それは違うと思うんですけどね。
そうですね、確かにそうなんです。そうではあるとは思うんですけどね、なんか考えちゃいましたね。確かにそうですよね。だからその絵を描く人の場合はよりその同じ絵ですから、同じ絵だから、だから複製なんだけれども、だからそことはもう全然比べにならないくらい複製ではないけれども、でもなんかあその人が抱えた悩みっていうのは分からないでもないっていうかね。
ちょっとここね、あのテレビドキュメンタリーだとナレーションが入るところですよね。
はい、
両角は悩んでいたと。
そう
まさにそうです、ね、プロフェッショナルとかだとないですけど、そういうあのねナレーションが入る感じの展開にもなってましたけど。
そうなんですよね、はい、考えましたね。だからやっぱりその本当にこれ一から作った人というのはもう本当に羨ましいと思う、そういう才能があったら羨ましいと思うし、
まあでもね、あのそれこそ神さんが知ったくって話が出ましたけど、
はい、
まあ、それとか例えばその散骨、
はいはい、
下村家散骨とか、
はい、
そういうのもありましたから、
ま
あ、そういうのもねどんどん先生にはチャレンジに ね、
そうですね、
していただきたいなと、
はい、
こう無責任な立場から。
なるほどなるほど。この間言ってたそのなんか自分の、
はいはいはいはい、
まあ、密かな あ楽しみだったり、人から幸せ、はい、そうそうそうそうですね、はい、ああいうのでなんかね作っていけば、ね、自分の身近なところで作ってれば、はい、それはもう真似でも何でもないわけで、
はい
はい、というなんか思いましたね。やっぱその方向だなということをね、なんか考えつつ
楽しみにしたい、したいですね。
そうですね。であとあれですよね、あのちょっとこれはちょっと話それるかもしれないですけれども、はいはい、僕の、会にも来たことあるっていうお客さんが、
はいはい、あ
なんと、はいはい、ね、でちょっとたまたま、はい、もうずっとそのツイッターの更新がないからおかしいなとは思ってたんだけれども、はいはい、なんと大阪で講談師じゃなくて浪曲師になってたというですね、
はい、京山由紀乃さんという
京山由紀乃さんという、
はい、私あの見てまいりました加古川まで行って
加古川までね、
はい、玉川大輝さんの講談に一緒に出てた、は
い、一緒に出てた、
はい、まあはい、仲良くしていただいてたので、
はい、
東京から何人もね、
はい、
なるほど、堂々とした講座でしたね。
そうですか、
はい、
一年発起して、
はい、
大阪とか関西へ行きそれで、はい、ね、入門したという
両角先生もデビューを喜んでましたよって伝えておきました、
ね、ありがとうございますありがとうございます
あの、ね、あの、はい、息野さんは両角先生がこうやって悩んでる写真
か、ね、あそうそうそうそうそう、ね、悩んでる写真、そうそう、写真とかが、は
い、
あの好きだっていうなんか言ってく、はい、くださってたんですよ、はい、ツイッターとかでですね、はい、それで何回かあの来てくださってたので、はいはい、やっぱりそういう人がこうまあ講談会ではないけれども、はい、まあ、同じ芸能の方でね、はい、演芸での中で、
はい、まあ、講談の曲は特にねやっぱり講談の演目がどんどん浪曲の演目になったりして近いですからね、
近いですからね、はい、そうそうそう、
ね、木馬亭にね講談師の出番があってもします
から
ね、
はい、そうそうそうです、はい、だからなんか嬉しかったですねちょっとね、はい、うん、だそういう例えばそういうのをちょっとなんとなく聞いて、例えばその雪乃さん物語みたいなねそのデビューまでのデビューまでのなんかわかんないけど、あ、そういうのがなんかねできるといいななんてちょっと思いましたね、はいはい、もう一度もう講釈師命名伝は一本作りましたからね今度は
浪
曲師命名伝の第一、ね、誰を作ると思ったら、ね、まだデビューしたての人だったというね、ね、
いや、すごいじゃないですか、ちょっと聞いてみたいですね、
はい、やっぱりでやっぱりその孔子若師匠がその弟子、はい、でじゃあこれから弟子にしますよって言った時に名前をつける、はい、その名前をつける時に、京都の山は雪よのっていうところから、はいはいはい、京山雪のと つけたというのがあって、それでなんとその加古川での第1回目の初講座の日、なんとその加古川に雪が降ったという、は
い、
雪よのと、
うわ、
すごくいいエ
ピソードみたいな人生ですよ、講座もすごく良かったんですよ、
あ、堂々たる、
はい、初めてとは思えない、はい、
あ、はい、来年来年と発覚、うん、はい、
すごい、小坂市長ので有名な演目ですよね、
なるほど、
はい、うん、はい、非常に面白い、
うちの師匠はね、孔子若は面白いねっていうことを言ってましたよ。
ああ、そうですか。
ええ、ああ、その孔子若師匠を選んだっていうことは、すごくセンス良かったんじゃないかなというね、彼女のセンスがね。
ぜひ、両角先生の会にもね、はい、呼んでほしいですね、
は
い。
あ、そうですね。ちょっと一度ゲストに、東京に来られるときには、まあ、第3日曜日、空いてるときには、ぜひゲストに来てもらう。
指定してるじゃないですか、こっちから。
ねえ、思ってますけど。まあ、そんなことを考えた、
はい、
ちょっとここ1週間ぐらい、ね、ですけども、
うん、はい、まあでもね、
はい、
今週末は、
はい、
今週末は R ですから
、 R、
はい、
R ですからね、
はい
はい、まあR のねチラシはまあ、うちの師匠は結構言ってました。で、今度、はい、で今度、まあ、一問会の時にみんなひげつけてみたらどうかっていうい
いじゃないですか、
言ってました、はい、あのご合成写真みんなで、はいはいはい、みんな合成写真やって、まあ、インパクトあるなと思って思いましたけどね、まあ、そんなことを考えた、まあ、R ね、
はい、2月3日
2月3日
ぜひ、お
昼ですからね、
はい、
2時開演、
はい、
1時半開場、新宿永谷ビルの8階、
はい、
フープラス、
はい、
でございます、
はい、
2席 申し上げます、はい、でその前に両天君が一席、はい、まあ、短いものだと思いますけれども、はい、そして私が、小畑春夫さんの、うん、スーパーボランティア小畑春夫さんの物語と、はい、それからユダヤ人演奏家を数名、救ったことのある、近衛秀丸さんというマエストロの話、これは近衛文麿という、日本で 3度、総理大臣になった人の弟さんということになりますけどね、その人の2本、お送りしたいというふうに思っております。
はい、今日は皆さん新宿でお会いしましょうということで今回はお会いしたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。